皆さんこんにちは、西洋占星術の川本悦子です。本日は、いて座さんのお話をさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、いて座さんの、お話なんですけれども、はい、いて座さんはですね、人生ね、攻め時、守り時がありますので、これを聞いたらですね、ぜひスケジュール帳に、書いてください。お羊さんね、同様にしばらく、火のエレメントというね、お羊座、獅子座、いて座というところにですね、長く惑星が滞在していなかったので、久しぶりに木星がお羊座にやってきたということで、このね、火の星座の方たち、とても元気になっております。特にいて座さんにとって主星であるこの木星という幸運と拡大の星、木星がお羊座の位置にあるというのは、大きな大きな後押しをいただける、大きく飛躍する時期になりそうです。また常にね、飛躍しようとするいて座さんにとって、もっと専門的な分野にですね、学びが深まる可能性があります。そして夢が広がり、クリエイティブにまるでね、遊んでいるような時期になり、楽しく過ごせそうな感じがします。2023年1月13日という年明けの早い段階で決断力を要したり、大きく飛躍するようなチャンスがやってくる可能性があり、人生が進展する可能性があります。なので、様々な分野での活躍を、楽しむことができそうな1年です。ただそれは前半の5月までのお話で、それ以降はまたいて座さんにとっては物事を突然変更したくなったり、周囲の環境に反発したくなり、または決断ができず、やったもののうまく取り組めなかったり、曖昧にしたり、先延ばしにするような可能性がありますので、ぜひね、この5月以降、何かと本来の目的という目標というものをしっかり持ち続けることが大事になります。2022年の12月21日から5月17日まで、ここの間のお話をさせていただきます。ポジティブな、ね、後押しがありますので、大きく飛躍できますよというのは先ほど冒頭でお話しいたしました。で、他の人からですね、見るとですね、大変楽しそうに遊んでいるかのように見えたり、誰からもね、声をかけられて、ある意味ではモテ期に該当するような感じです。ただそれはですね、今までの時期がとても大変だった分だけ、いろいろな方との時間をやっとね、ほっとして、時間をね、そういう時間を楽しむということをができるようになったというだけなのかもしれません。2022年が、大変だった方々は本当にほっとするような時期なのでね、この時期、ぜひちょっと自由にね、謳歌していただきたいと思います。昨年のね、5月から10月までの間、半年間ですね、どのような過ごし方をしていたのか思い出していただきたいんですけれども、その時に大変ポジティブに動くことができたり、クリエイティブなアイデアが湧いてきたりとかで、やってみたいこと、チャレンジしたいことが湧き立ってきて、実際の行動に動かしていたという方は、2023年は5月まで同様に、明るく元気にポジティブに動くことができそうです。いて座らしい大きな目標を設定したり、イメージしたり、それについてさらなる行動ができた方は、引き続きポジティブな形で、現れます。そして健康面もとても大切なんですけれども、1月はね、中旬過ぎまで調子が出ないという方が多かったかもしれません。幸運の星木星は、いて座の主星に該当します。この力を借りるには、基本姿勢として何かね、問題があっても明るく肯定的な態度でしっかりと向き合うということで、状況がどんどん良くなっていきます。なので、多少の逆風を感じたとしても、持ち前のね、前向きパワーを発揮していただきたいと思います。そして幸運の星木星は5月17日以降ですね、牡牛座というところに移動していきます。牡牛座さんはですね、いて座さんにとって牡牛座の位置に木星が移動するのは、仕事 や健康、病気の分野で、多忙になったり大きな変化がありそうな感じがします。これは主星である木星が大志田に2018年から滞在している天王星との関係性に、理由があります。大志田そのものの位置に収入、食べ物、衣食住の意味があります。形ある、それがないと生命に関わるような大事なことです。2023年5月以降は仕事が何かと忙しくなったり、収入に変化が生じやすいということになります。射手座の主星である木星が天王星と、つながることによって、世の中の全体的なんですね、収入というもの、衣食住というものに関してガラリと変化を起こすような可能性があります。そのチャンスに乗るのは5月より前にしっかりと本来の自分の目的や目標をはっきりさせておくことが必要になります。なぜなら、射手座と牡牛座の角度は曖昧にしがちで、決断がつきにくく、曖昧になったり、いいものがあっても手が出しにくいとか躊躇するというような意味があります。事前にこの時期はそういうことが、ありそうだなということで注意を払って過ごすことをお勧めします。なので2022年のうち、または2023年に入って5月まで、自分が決めた目標や希望を、目的、遊び心を大切にしたやり方など明確にして忘れないようにすることが大事です。本来後回しにしようとか決断がつきにくくなった時にはですね、本来の目標や目的は何だったのかなということを思い出してみることが大事になります。そしてキーワードは変化です。どこかのタイミングで何かしらの大きな決断を しなくてはいけなくなる、そんな可能性もありますので、それもぜひ楽しみにしていていただきたいと思います。ちょっとですね、時期は、戻りまして、3月7日からですね、私たちの重要な星ですね、土星のお話をします。この3月7日、水瓶座から魚座へ移動します。土星は私たちの課題や困難を表す星で、同時に現実という意味にもなります。努力した分だけ現実と恩恵を得ることができるようになるのも土星のおかげです。射手座にとって土星がいる魚座は不調和の関係性になります。何かとストレスになったり、うまくいかないという意味があります。射手座は大きな夢や大らかさを持ちます。魚座は流れやすいイメージ、が強い、理想が大きすぎるという意味があります。それは特に家庭や家族という分野で現れてきそうです。この2年ほど家庭や家族についたり悩んだり、重い責任を持つようなことがある可能性がありますが、もしあなたがですね、自分の中で家庭や家族についての夢があるとしたら、その、夢や希望が、叶うのは2025年や2026年というもう少し先のことになります。安心してはいけないのは、射手座さんにとって、家庭や家族について辛い時期がまだ2年ほど続きそうですという意味なので、ここは地道に進めていきたいと思います。この時期に何も起こさないようなことがある場合には、この土星の恩恵を得ることができなくなってしまうので、特にですね、行動に起こすとかですね、形に、あるものというものを、形に起こすということを大事にしてください。そして3月23日から6月11日の間、冥王星が水瓶座に入るタイミングになります。この期間、一新する状況に、物事が一新する可能性があります。冥王星は一つの時代を作り上げて、終えるための星になります。破壊と再生の星とも言われております。一つの、時代を作り、また後戻りできない、終わりを告げて次に進む感じになります。射手座にとって水瓶座の位置は、初めての取り組みをし始めるとか、コミュニケーションの取り方に変更があったりとか、今までとは全く違う場所に引っ越す可能性というのもありそうです。射手座さんの特徴はおおらかだったり、物事を俯瞰して見るというようなことができる頭の良さや、自分の目標に進んでいくパワーが強いことです。この時期に学び始めたことは、今後の自分にとって長い一つの時代を作り上げる予感がしますので、ぜひここも取り組んでいただきたいと思います。一つの時代と言ってもどれぐらいですかという質問があったら、20年ほどですというふうに答えたいと思います。 この傾向は6月11日以降、ヤギ座に、冥王星が戻ると、今のような、現在のような、ね、状況に、一旦戻り落ち着きはしますが、2024年11月以降ですね、また本格的に冥王星が水瓶に入り、より深くコミュニケーションや学びについて意識する可能性が高くなります。また、嫌がおうにも本人の意思とは関係ないところで、何かね、進んでいくような感じがします。2023年の3月から6月、この時期に起こることをよく観察して、2024年、特に年末以降に準備を整えておくことが大事になります。冥王星の影響によって、自分にとって学びとは何なのか、見直しが本格的に始まりそうです。伊手座さんにとってですね、大変頭のいい伊手座さんなのでね、なので学びはいつも、すぐそばにあるというのが伊手座さんです。なのでこの20年間は何かしらね、学びについて失敗や手放しとか深い落ち込みをする可能性があります。ただちょっとそのね、暗い気分になる可能性があったとしても、自分にとって通過していく大事な期間なので、事前の心構えや、準備を行ってください。真剣に自分の深い部分にね、問いかけをしながら向き合って解決策を見つけ出すことによってですね、より良い未来が待っているかと思います。はい、そしてですね、火星が射手座を通過していく時期についてお話をします。これは、ちょっと先になりますが、11月24日から、来年の1月4日になります。この時期非常に活動的なんですけれども、判断を間違える可能性もありますので、気をつけていただきたいと思います。火星は私たちの行動や、衝動、決断という意味があります。火星が射手座に入っている間は、何かとエネルギッシュで、活動的に動くことができそうな感じがします。しかし、今回の火星は自分自身の意味を持つ太陽とコンジャンクションが、ぴったりそのね、惑星同士が重なり合いますので、意味としては射手座の長所でもあり短所でもあるようなところを強調しがちになるようなことが起こりそうです。物事の視点がですね、大変高くて細かいところが見えないというのが射手座さんの特徴です。なので、細かいところが見えないので判断ミスを起こしたり、そのために衝動的な行動が出がちになります。射手座さんは人がとてもいいので嫌われるということはないんですけれども、ただ、やはりこれは射手というね、下半身が馬なので飛んでってしまうんですよね。ということで、話が通じないとかね、物事スケールが大きすぎてちょっとわからないというふうに言われる可能性があります。なのでね、常に相手が何に対してニーズがあるのかというところを、知る必要があるということなんですね。この時期としては11月の下旬まで落ち着いて行動することに対して、意識をしていただきたいと思います。このね、火星という大きなエネルギーをコントロールして、たまには周囲のスピードに合わせるくらいのことをしてみると、きっといい結果につながる可能性があります。そして2023年各惑星の停滞時期をブログの方に掲載しておりますので、ぜひカレンダーに書いておいてください。この時期に入ると物事が停滞しがちなので、何事もなんか進まないという時もあります。早め早めに行動を起こしておくことが何かと大事になってきますので、そうするとですね、早めに行動すると天体から大きな恩恵を受けられる可能性があります。はい、以上になります。射手座さんにとってやっとエネルギーが湧いてくるこの、2023年なので、これからの一つの時代20年かけてやっていくことはどのような分野なのか、この見極める変化のきっかけになりそうな1年です。より良い2023年を、射手座さんの皆様、お過ごしください。ありがとうございました。それではまた、別の機会にお会いしたいと思います。バイバーイ。